この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
栃木医療センター放射線科の村上です。どうぞよろしくお願いいたします。
今週もがんのアピアランスケアについて伺っていきます。先生、がん治療の中ではその手術による外見の変化が起こることもあるという話をいただきましたが、
はい、
中でもやはりその女性の乳がんの患者さん、
はい、
私も年代的に同年代で乳がんの治療をしたんだなんて話もちょっとちらほら聞くようになってきたんですね、
はい
はい、乳がんの患者さんにとってはそういった外見的なストレスもかなり抱えている方も多いんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。
はい、はい、まさにその通りだと思います。乳がんの患者さんはがん患者さんの中でも比較的若い方に多いと言われていまして、40代50代の患者さんも多くていらっしゃいます。そういった方は社会的にももちろんお仕事もされていてご家庭もあってっていう方もたくさんいらっしゃるんですね、
うん、
なのでそういったところでも非常に影響が大きいと思いますし、あと胸っていう非常に女性性を表すものに対する手術などを受けなければいけないっていうこのボディイメージを非常に損なわれる、治療を受けなければいけないというストレスはやはり小さくないと思いますね。
そうですね、はい、患者さんからはどのような相談を受けることがありますか。
はい、私の外来ではリンパ浮腫という副作用に対する、ご相談が多いです。あとはその他もちろん脱毛やあとはネイル、スキンケアのご相談もよく受けますし、あとは胸の形が気になってこれ将来直していきたいっていう方に対しては乳房再建ということについても情報提供の方は行っています。あとこうやって患者さんとその外見の変化についても、もちろんお話しさせていただくんですけれども、外見の変化以外にも患者さんいろんなお話ししていただきまして、
はい、
ご自身の今後例えば再発についての不安ですとか、今後の生活について、あとお仕事、あとはご家庭でのお悩みですとか、パートナーとの関係ですとか、お子さんとの関係、あとはもちろんお悩みだけじゃなくて、この間いらっしゃった患者さんはですね、この病気にかかったことで私も何かできることがなんかあるんじゃないかなと思うんですと、今後何かこれを仕事として生かしていきたいっていうふうにおっしゃっていまして、今後のそのご自身のお仕事というかライフプラン、
はい、
こういうのを生かせるなんか場所とかお仕事は何かないでしょうかっていうようなご相談もあったんですね、なので、もちろんこのシビアなお悩みもありつつ、はい、そういったポジティブなお話もお伺いできるようなこともあって、そういう時はすごく頼もしいなというか、嬉しく感じることもあります。
特に乳がんの患者さんの場合はまさにその働き盛り、これからのその人生も長い、その本当にまだその中間地点というか、人生の中の中間地点でかかってしまう方も中にはいらっしゃるわけですから、その先の人生のことを考えるということでも一つのターニングポイントになるような時間なのかもしれませんね。
そうですね、まさにその通りだと思います。
なるほど。実際にその乳がんにその罹患されたタレントさんも、私も何回かお仕事をしたこともありまして、
はい、
啓蒙活動されたりとか、はい、これからどういうふうに生きていこうかとか、パートナーとどういうふうに関わっていくっていう具体的なお話をされている方もたくさん今増えてきてますよね。
そうですね、そういった病気を乗り越えてご自身のこう人生に、
はい、
非常にこう前向きに、
はい、
過ごしていただいている姿っていうのはすごく一医療者として、拝見していてもとっても頼もしいというふうに思いますし、がん患者さん全てにと接していて本当に思うんですけれども、やっぱりがんっていうその病気だけが、もちろん大きな 経験なんですけども、はい、それだけじゃなくてその後の人生もぜひ、
うん
うん、生き生きと過ごしていただければなというふうには本当に思いますね。
そうですね、はい、まあ、そういったこうがんにかかってしまった、乳がんにかかってしまったということを今までは隠していたような時代もあったけれども、うん、今はどちらかというと皆さんこうポジティブに捉えて、そういった方々にこう情報を発信していく方々も一方では増えてきてますよね。
そうですね、非常に数としても増えているがんですし、うん、珍しくないですよね、うん、今かかる方も非常に多いですので、
はい、
あとは中にはお仕事されてる方ですとむしろそれを周りの方に伝えた方が、うん、お仕事の調整なんかもしやすくなったり、
なるほど、
うん、乳がんって非常に治療の期間が長い病気なんですね、うん、ホルモン薬なんかは5年間続ける方も多いですので、うん、そうするとどうしてもこう医療機関を受診しなければいけないという機会もあると思うんですけども、うん、
はい、
まあ、そういった時にもいやむしろオープンにした方が、
うん、
周りの方に迷惑かけなくて済むから私は伝えてますっていう方もいらっしゃいます。
うん、
もちろん周りの方には何も言ってなくてやっぱり逆に心配させちゃうと、うん、
はい、
うん、迷惑かけちゃうかなっていうふうにお考えの方もいらっしゃるし、
うん、
いろいろだと思うんですけれども、
はい、うん、でもそういったことも丸ごと先生が受け止めて相談に乗ってくれるんですね。
いや、お話をでも皆さんからお話聞かせていただいて、
はい、
うん、私もあ、こういう方はこうなんだなとか、
うん、
ま、でもその方たちの変化を外来の中で、
はい、
まあ、長い期間見せていただくのでやはり皆さん最終的には本当に前向きにやはり人生をそれぞれで、
はい、
うん、歩まれていて、うん、まあ、そういう姿勢というかそういう、まあ、経過をご一緒させていただけるというのは医療者としては非常に幸せなことじゃないかなと思います。
はい、先生、治療の中で副作用があるケースもあるかと思いますけれども、はいはいはい、どのようなアドバイスをされているんでしょうか。
はい、治療による副作用っていうのはおおよその経過が予想されるものも多くありますのでまず悩んでらっしゃる患者さんにはそういった情報を、まあ、こちらから、まあ、改めてお伝えさせていただいてます。患者さんやはり治療を受けるときはおそらく説明は聞いてらっしゃるんですけどもやはり治療を受けることにどうしてもこういっぱいになってしまって後から出てくる副作用についてはなかなかこうその時点では気が回らないということもあると思いますし、
はい、
なんでそういったことを改めてちょっと落ち着いた頃に説明させていただくっていうのも、
うん、
重要かなというふうに思うんですね。
はい、
でその副作用の出方によってはやはり専門の部門に介入をお願いしてもらった方がいいような場合もありますので病院の他の部門との連携というのは私の方では積極的に行っていますね。まあ、例えばリンパ浮腫の場合というのは通常のスキンケアだけで対応できる場合もありますけれどもやはり複合的にケアしていかなきゃいけない場合もあります。まあ、例えば装具を使って圧迫していったりですとかあとは運動療法を取り入れたり、まあ、栄養指導とか、まあ、そういったものを多方面から支援する必要性というのがありますのでリハビリですとか内科の先生皮膚科の先生また栄養指導室の栄養士の方々などに、うん、まあ、必要に応じてご紹介をさせていただくような形にとっています。
そういった先生方をこうつないでいくのも先生のお仕事なんですね。
そうですね、
はい、頼もしいです。はい、今週は国立病院機構栃木医療センター放射線科の村上恵里先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。